不思議ラジオ金座座の石山です。じゃあもうそんなに呼び込みも
いいんですか？
ほどほどで、はい。
シネマクティフ2代目イラスト担当のケンスです。
どうもです。
よろしくお願いします。
もう連続で来ていただいて
もうレギュラーみたいなもんですよ。
そうで、今日は10月の、14日なんですけど、前にケンスさんと収録したやつが9月の22日なんですよ。でその時に、ザ・ボーイズとか、ワンス・アポン・ア・タイム・イン・ハリウッドとかの話を撮って、で今その2本は流れてるんですけど、もしかしたらその3本目に撮った、アスとゴーストランドの惨劇の話の前に今日撮ってるやつ流すかもしれないっていうのは、ちょっと早く流したい話題っていうのもちょっとあるかもしれないなと思ってて、でそのなんか、まあ本題に入る前にちょっと近況とかなんかお知らせしたいことがあったらお話ししてもらおうかなと思って、
はい。僕はシネマクティフっていう神戸で、うん、神戸を拠点に活動しているクルーでイラストを描いてるんですけど、基本的には映画館で映画を見てもらう楽しさを伝えるっていう理念で、活動していて、その一環で毎月課題作を決めてみんなで座談会みたいな話をする MCT、はい、マンスリーシネマトークっていう活動をしていて、10月は、課題作が、独占ビリーバーっていう作品ですね、で、まあ、もしかしたら配信される頃には11月のが発表されてる頃かもしれないですけど、そういう活動をしているので、シネマクティフで検索していただいて、東京、名古屋、神戸、
はい、
来月は和歌山もあるんで、
すごい、
ちょっとその各都市で近いところで、興味がある方はぜひ調べて、
ぜひ
参加してください。
なんか独占ビリーバーの話、この間の9月に一回会った時には俺も知らなかったんだけど、あれからいろいろ見てたらよく目にするようになって、韓国の映画、
元がジョニー・トーの香港の映画
で、そうか、
それのリメイクですね、はいはい、韓国映画。今年多分そんなに日本で公開されてる韓国の大きい映画そんなにいっぱいなくて、
毎年何本かはね、
そうですね、
大体やばいのが来るけど、
まあ、日本に入ってくるやつは結構高水準かなって印象があるんですけど、はいはいはい、まあ、今年はこれは結構大きい玉かなっていう気はしますね。
ぜひぜひ。
面白かったですよ。
あの11月のお題はもう決まってるんですか？
一応決まってます。でも MCT やったタイミングで発表されるから、
なるほど、ね、
一応まだ伏せてますね、僕はイラスト描かないといけないんで。
そっかそっか、事前に知らされるから、
はい、実は知ってるんですけど。
なるほどなるほど、 OK。 で今日の話題は、まあ、ちょっとこれそもそもケンスさんに連絡したのもこれを見た後にちょっとモヤモヤするぞってなってこれ話さんといかんなと思って、自分の中のまあリハビリじゃないですけど、なんかこう気持ちを整理するのにちょっと人に話したいなと思った映画で、まあジョーカーなんですね。
ジョーカーです。
でも今年結構、今年一話題になってるし、
そうですよね、
結構あんまり普段映画見ない人でもジョーカー見ましたとかって結構聞いてくるやつって、まあ毎年何本かあると思うんだけど、今年の目玉じゃないかな、ジョーカーは。
そうですね、
日米同時公開ってのもなんかいいよね。なんか大体アメリカの方が先にやっちゃって、ある程度話題になってからやっぱ日本来るじゃないですか。でももうこれは同時だったんで、向こうでも結構な話題になってるしね。でどうやって進めていきますかね。
じゃあまず、
石山
さんどう見ましたか？
あのね、あのまず見終わった後、だいたいその毎年これは今年の一本だなっていう顔になる一本だなと思うやつがあって、それはまさにこのジョーカーだなと思ったんですよ。っていうのはやっぱ時代の反映もあるし、まず絵的なリッチさがまずすごいインパクトがあって、これ撮影監督誰か調べてこようと思って忘れてたんだけど、とにかくなんて言うんだろう、映画としての格がやっぱり今年見た他の映画よりもだいぶ、上だったかなと思ったのがまず最初の感想。あともう一つの感想としては、ちょっとまあ危険な映画だなっていうのもあって、というのはやっぱり悪をちょっと礼賛するような映画に一見見えるっていう、まあ、もちろんそういうわざとそういう作りになってる映画ではあるんだけど、それをまあすごく感じて、映画館出るときに前のカップルがすごいゆっくり歩いてたの。 そしたらなんか俺ちょっとぶち殺すの春日とかちょっと心の中で思っちゃったんで、ね、普段そんなこと思わないんだけど、
それ映画から悪い影響を受けまくってるじゃないですか。
っていうの
がちょっと、そういうの映画のせいにされちゃうからよくないですよ。
いかんいかんっていう、あ、そういうことも示唆してる映画なのかなってちょっと思ったっていうのは一つあった。まず最初がそれ思った感想っていうか、
いや、まあ
ケンさんは、
いや、とにかくよくできてますよね、うん、本当に映画としては、
うん、
僕は少なくとも下半期のベスト10には確実に入るし、年間ベストの方にも入ってくる候補の作品になるかなと思ってて、まあぶっちゃけ話自体はよくあるというか、
そうですね、特にそんななんか、あの、今まで見たこともないようなものっていうわけじゃない、
そうですね、うん、まあ特に本作は下敷きにされてる映画を明確にしてるし、
うん、 そうですね、
そういうなんていうんですかね、まあビジランテの負の側面みたいな、
うん、そうですね、
まあダークヒーローっていうか、うん、まあ僕は宣伝で悪って文句を使ってるけど、これを悪と定義するのかどうかまた微妙かなと思ってるんですけど、うん、まあ、ね、うん、まあでもなんかそれを映像にした時に、
うん、
やっぱ今の文法を今の映画として描き直してるから、
うん、悪っていうか暴力に近い
の
か
な、うん、あ、そうですね、うん、暴力についての映画、
そうですね、
うん、とか、まあ、あと抑圧を感じてる人の映画でもあるし、うん、まあ少なくともこの映画で描かれてる、
うん、
まあ、いろんな種類の抑圧の中で自分に当てはまるものが全くない人はそんなにいないと思っていて、それに対してフィクションならではの回答というか、うん、まあ、まあ一種のそのカタルス、
はいはいはい、
まあギルティープレジャーなカタルスを描いているところが、まあ、僕は映画を見ていてこういうふうに気持ちが揺さぶられることは、
うん、
あの結構評価の、
はいはい、
あのとして大切にしている部分なので、うん、まあ、こういうものが見たくてというか、
うんうん、
自分と同じ部分を自分と全く違う人に感じるところとか、
はいはい、
まあ、そういう風に自分がなってしまうかもしれないっていうことを考えると、
ね、
っていうのを、
うんうん、
うん、なんかやっぱり考えさせられる、
うんうん、
考えさせられるっていう感想、僕一番頭悪いと思ってるんですけど
まあそのために作ってるからね映画はね、
まあやっぱりいろんなことを考えますよ ね、
そうですね、
こういう映画を見たら、
なんかね、これってタクシードライバーとかがやっぱりベースになってる映画じゃないですか、です、ね、うん、けどやっぱ見終わった後直後の、感触としては一番思い出したのは若い時に見たあの時計仕掛けのオレンジ、
あ、はいはいはい、
あれって明らかにかっこよく描かれてるでしょ、うんうん、けど考えてみるとゾッとするっていう、うん、その、構造を、まあ、映画の中でも一回アレックスっていう、まあ、主人公が改心せ、うん、させられて、うん、強制的に、けどやっぱり最終的に、うん、あの自分として自分というものを取り戻すラストシーンで終わるんだけど、 それなんかギョッとするそのゾゾっていう感じが、うん、まあ、意図的に今回のジョーカーでも組み込まれてるなと思う、
うん、
っていうのは最初思った。
まあそれを現代の観客、
うん、
まあ、もしもうそもそも時計仕掛けのオレンジもタクシードライバーも見たことない人に同じような映画体験を
そうですよね、
させるっていうのが、
うんうんうん、
まあ、この映画の意図としては大きい部分だと思ってて、うんうん、この映画を見て時計仕掛けのオレンジじゃないかとかタクシードライバーじゃないかっていう批判は僕はすごい的外れだと思ってるんですけど、そうだよっていう、
そうですよっていうね、そう、
同じです、
そう、
そんなこと言ったら同じことを描いている映画はいっぱいあるぞっていう、
まあ、
ね、うん、
まあ、フォーリングダウンとかね、
うん、
まあ、ファニーゲームとかワラの犬とか、まあ、暴力についてあの描いた映画っていうのはたくさんあって、ね、まあ言うまでもない映画がいっぱいあるけどね、
うん、まあそれをジョーカーっていう、
うんうん、
まあ、いわゆる今となってはポップアイコンになってるものを使ってやったっていうところもうまあ、上手いというか、
そうだね、なんかトッド・フィリップス監督のあれトッド・フィリップスだっけ、
はい、トッド・フィリップス
です、インタビューで、
はい、
そもそもそのジョーカー、今回ね映画を見てこれジョーカーじゃなくてもいいじゃんとかっていう人結構いると思うんだ、うん、で特に、今までのジョーカー像からちょっと外れてるって感想を持った人も結構いると思うんだけど、うん、そもそもトッド・フィリップス監督がそんなアメコミの映画を作ることにそれほど興味のあった人じゃなくて、
う
ん、で、まあ、80年代70年代とかの狼のさらばとか、
うん、
まあ、もちろんタクシードライバーもそうなんだけど、
うん、
あのシドニー・ルメット監督の映画とか、まあ、スコセッシの映画とかを昔はね撮れてたけど、今はもう善と悪をはっきりさせて、
うん、
善が最終的に勝つ、
そうです
ね、で悪はどんなに栄えても最終的に痛い目に見る映画とかじゃないと作りにくいでしょう、うん、だからそういうものから逸脱した映画を成立させるためには、まあ、人々をこう映画館に足運ばせる要素が何かしらないと、
うん、もちろん
難しい、説得できないから映画を作る会社をね、だから、まあ、ジョーカーっていう人気のキャラクターを映画化するんだったらいけるかもっていうね、うん、
っていうかジョーカーじゃなくていいって言ってた人はジョーカーじゃなかったらじゃあ見てんのかっていう話だし、ね、
うん、
そのもうまんまとだよってそれは
ね、
う
ん、ただ意外とちゃんとジョーカーしてる部分もいくつかあるしね、
いや、うん、っていうか僕はなんかそのキャラクターに対して新しい解釈とか多様な物語が付け加わることに関してそんなに、うん、あのアレルギーはないっていうか、うんうんうん、なんかその自分の中にあるキャラクター像みたいなのをスクラップ&ビルドすることに関しては結構歓迎してるんですよね、うんうんうん、でなんかそのなんか多様なものを受け入れられないっていうのは、
うんうん、
結構この映画の感想としてはこの映画を見てたのだろうか本当にって、
ね、
思うところもあってうん、なんかそういうものがなんかジョーカーを生むんじゃないの、
はいは
い、って思わなくもない、まあもちろん映画の感想ってそういうもんだから、うんうん、別にそこまでのなんかその感想自体の多様性を否定することにもなっちゃうから、
うんうん、
まあ難しいんですけど、
はい
はい、別にいいと思うんですけどね、うんうん、その もちろんもともといろんなジョーカーがあって、うんうん、ヒースレジャーのジョーカーとかもちろん強烈に一緒に思ってる人がいるわけだから、まあ、そうじゃないものに関して、
うんうん、
そういう感想が出てくるのもまあ分からなくもないですけど、
うん、
僕は全然これは新しいジョーカーとして、
はいはい、
あ、まあ、映画の強度も含めて成立してるから、ね、認めざるを得ないくらいのものだと思ってるんですけど、うん、
確かに、
うん、
なるほどね、
うん、
じゃあちょっと細かいもう少し話してきますか、
はい、
今までの、その今もちょっと出たけど今までのジョーカーの話とかはちょっといいか、長くなっちゃうしね、ジャック・ニコルソンがどうとかって言ってると、
まあ、そうですね、まあ、あのヒース・レジャー版のジョーカーしか僕はリアルタイムで見てないですけど、
うんうん、
あ、リアルタイムでも見てないわ僕は、だからダークナイトも後から見た人なんですけど、
うんうん、ちょうど10年ぐらい前かなあれ、
そうです2009年とか、
うん、そうだ
よね、ライジングが2011年とかですね、
はいはい、
その後、まあ、スーサイドスクワットがあったりとか、
そうだね、ジャレッド・レートがやったりとか、うん、あとドラマのコッサムでもね、
ああそっかそっか、うん、
あの人が名前忘れたけどやってるけど、
そんなになんか僕の中ではジョーカーらしさみたいなのについて、
うんうん、
っていうか今回はねジョーカーが主演の話ですからね、
そうだね、
まあ、ダークナイトも実質ジョーカーが主演みたいなもんなんですけど、まあ、ね、まあ、
今回映画の冒頭でさ、意外とさ、意外とっていうか時代設定が現代ではないんだよね、現代にやるだけど、
うん、
舞台としては現代じゃなくて、あのワーナーのさロゴがさ、うん、昔のあの70年代から80年代の84年ぐらいまで使われてたあのビッグ W っていう、あのなんていうのモダンなデザインの W っていうロゴで、うんうん、モスバフが逆さまにしたみたいなやつ あれ結構可愛くて好きなんだけど、まあ、あれをやるのは、まあ、昔が舞台だよっていうことだと思うんだけど、多分80、あ、そうそう、途中で、あの、映画館が出てきて、で、ゾロと、ミッドナイトクロスの、かかってる表示が出てくるんだよね。あれ81年っていうことらしくて。だから1981年、のゴッサムと言いつつニューヨークが舞台みたいな、
まあそうですね、
ウォール街っていう言葉とか出てくるし、
うん、
ニューヨークやんみたいな、
まあ、あとはブルース・ウェインが子供の時の話ですからね、
そうだよね、
そう
あ、そうかそうか、それがあるから昔にしなきゃいけないんだよね、うんうんうん、81年ってね、あのタクシードライバーのさに、あ、タクシードライバーが76年とかなのね、で81年にタクシードライバーの影響をバリバリ受けちゃった、なんだっけ、ジョンなんとかっていう人が、あのレーガン大統領を銃撃するっていう事件が起きて、でそれって、まあ、タクシードライバーのね、あ、ジョン・ヒンクリーだ、 影響はもちろんあるんだけど、まあアーサーほぼ一緒のやつっていうか、でもジョン・ヒンクリーはなんかすごい裕福な家に生まれたっていうのがあって、
はいはい、
でもなんかすごい優秀なお兄さんがいて、で自分は何もできないって言って音楽とかやろうとしてギターとかやってたんだけど、あのそれもなんかうまくいかなくてなんか落ちこぼれてって、でタクシードライバー見て、ジョディ・フォスターのストーカーとかして、で何していいか分かんなくて、あのレーガン大統領銃撃したっていうやつがいるのよ。でまあアーサーでもありつつ、まあ、そのなんかちょっとギター行って音楽家やろうかなとか思ったのとかって、まああのなんていうかチャールズ・マンソン的なやつでもありつつ、だからこの間のあのワンハリの話にもちょっと行きつつみたいな感じがあって、なんて言うんだろうな、こういう今なんかアメリカでなんか日本で言うとヒモテとかさ、陰キャとか言うじゃない、あれアメリカだとインセルとかって言うらしいんだけど、その特に今そういう言葉ができたからそういうやつらが発生してるんじゃなくて、昔からまあそういうやつらはいて溜め込んでたものをこう吐き出そうと、まあ、ルサンチマンとかって言うらしいんだけど、をなんかまあそのお金持ちとか力を持つ人にぶつけがち、でそいつらは絶対にその善ではないわけじゃない、なんていうかただモラルとかイデオロギーがないままそのエネルギーをぶつけるだけだから、
まあ そうですね、
それは全然褒められた行為じゃなくて、それは今回のアーサーについても同じことだと思うんだよね。
まあそう、まあ、持たざる者が、
うん、
その抑圧というかなんていうんですかね、
うん、
まあ誰かのせいにしないと、
そうなんだよね、
自分が保てなくなっちゃう話でもあるし、
うん、そう、
まあこの映画の場合は悪いやつはいないですよね。まあそのなんて言うんだろう、ジョーカーを生み出した直接的なきっかけが何か一つ、
うん、
すごいラスボスとか、
はいはいはい、
明確な悪いやつがいて、
うん、
そのそいつを倒して何かを解決する話じゃなくて、
はい、確かに、
ね、一つ一つのなんかその積み重ねというか、うん、
まあ、ロバート・デ・ニーロだったり、
そう、
お母さんだったり、うん、まあバットマンのお父さんだったり、
うん、あとは、まあ、あとは社会保障とかもそうだし、
切られたりとかね、
まあ、家庭環境とか、まあ、貧困もそうですよね、
はいはい、
まあ、あとはもちろんその彼自身の、まあ、性格というか資質の部分、うん、まあ、あの劇中では病気って言ってますけど、
うんうん、
まあ、あれが明確に病気なのかもわからない、
あの笑っちゃうやつ
ね、
なんか、
う
ん、トゥレット症候群とか言われてる、
まあ、あれはなんかそういう、それは、まあ、それをもちろん参照にして演出してるのかもしれないですけど、
うんうん、
劇中では明確にされてないから、
うんうん、
もしかしたらそれも
彼の
彼が、まあ、言い訳に用いてるのかもしれないし、
ね、
まあ、病気っていうかその個性、
うん
を、うん、そのネガティブなものとして捉えてしまうことでもあると思ってて、
うん
うん、なんか その痛々しさとかもちょっと感じなくもないですね、
うんうん、
なんかそれをなんかあの、まあ、この映画ではアーサー以外にも自分の個性を、
うんうん、
まあ、コンプレックスって言ってもいいと思うんですけど、うんうん、なんかを劣等感とかをなんとか自分の長所にして表現しようとしてる人、
うんうん、
まあ、ピエロ、
うん、
まあ、それがピエロっていうのは、
うんうん、
まあ、悲哀なんですけど、
うんう
ん、なんかそこがねすごくあのなんかその答えのなさっていうか、うんうん、まあ
がっくり
がっくりじゃあどうすればよかったんだろうねって言われると、
でもね承認欲求の話でもあるわけでしょ、
うん、
誰かに認められてれば少し違ったかもしれないし、うん、その少しずつ原因になった人たち、周りにいたお母さんとか芸人仲間とかいろんな人たちがいる中で一人思いやりがある人がもしいたら違ったかもしれないっていうのもあるけど、うん、彼自身がその承認欲求を外に向けるんじゃなくて、自分は自分に対して承認を受ければいいわけよ。人間って結構そうできてて、
うんうん、
あの誰にも認められなくても自分が自分で頑張ったなと思えれば意外といけんだよね、うんうん、結構辛いところにいても。でそれで立派な人になってる人もいっぱいいるわけだから、
うんうんうん、
全部環境のせいにして、で他人のせいにしてるから彼はやっぱりちょっと良くなかったんだよね。
でもまあでもなんか彼は一応表現を志してて、
うんうん、
コメディアンになろうとしてるじゃないですか、
ね、うん、
であの好きなものに対してね才能が絶望的にない人とかね本当に
多分ね人とずれてんだよね。
そう、
うん、なんかその町山さんがあのいろいろなところで言ってるけど、あの他人をバカにするようなギャグが彼にはちょっと理解できてないと、
うんうんうん、
多分お母さんの教育で、まあ、人を幸せにしなさいとか人に笑いを届けなさいとかっていうのがあった っていうのも関係あるのかもしれないけど、
うんうんうん、
あの優しいんだろうね多分、うんうん、だからそれ以外人をバカにしないでお送りするギャグの、
うん、
あんまり笑えなさっていうか面白くなさ、
うん、
毒のなさみたいのが彼のつまらない場所なのね。
まあ人と違うっていうのがね、うん、あんまりいい方向に働かないですよ ねこの映画は。まあ、あのデニーロのね、ああいう、僕はああいう笑いは大嫌いなんだ
よね。役の中のデニーロでしょ。
そうそう、あの
マレー、ね、
この映画に出てくるあの司会者 の、
うん、
あの人を貶めて笑いを取る、はいはいはい、あの誰かが傷つく笑いが、
ね、でもあのテレビショーをやってるコメディアンの人たちってみんなそうだよ、あのアメリカの。
いやもうね、
デビッド・レターマンとか
さ、てめえぶっ殺すぞって思ったらね、本当にぶっ殺
す。本当にそうです。その通り。あ、そうだ、ネタバレの注意をしてなかったけど、ネタバレします。
ネタバレはね、するから。
もう絶対、するラジオなんでごめんなさい。ね、
一応言っとこうか、全部。はい、ジョーカーはね、なんかでもあの、ジョークを言うからジョーカーっていう解釈とか、
うんうん、
ちょっとフレッシュでしたよね。
そうだね。
うん、なんかコメディアンっていう設定が加わるところとか、うんうん、おなるほどな、だからジョーカーなのかみたいなとこは、
だから全てもうこの人生っていうのは全てジョークで、で笑ってなきゃやってらんないっていうのがあって、で自分のことジョーカーと呼んでくれって。ただもう一つ意味があって、この映画ラストシーンであの真っ白い精神病院みたいなところで終わるじゃないですか、うん、まあ、あれアーカムアサイラムなんだろうけど、今ちょっとジョーク思いついたんだよねっていうセリフがあるでしょ、うん、この映画2時間が全部彼の考えついたジョークじゃないかっていう考え方もできるんだよね。意外とそれが、まあ、だからこの映画全部ジョークですっていう、
うん、
だからジョーカーっていう解釈もできるっていうのがちょっと
面白
い
なって。だから僕の友人が感想で書いてましたけど、まあ、一番のジョーカーはトッド・フィリップスなんじゃないかっていう話、はいはいはい、まあそうかもなとは思うんですけどね。
トッド・フィリップスってこれまでハングオーバーとかの基本的にコメディ映画作ってる
んですね。
だ今回のも、まあ、結構コメディだったりとか、
ね、まあ喜劇論の話ですからね、うん、まあ、ざっくりと一つテーマとしてあるのは、ね、でもなんかその普通は、
うん、
そのクローズアップで見たら悲劇で、うん、ロングショットで見たら喜劇だっていうのが、
はいはい、
まあ、通常の演出論なんですけど、
うんうん、
この映画でジョーカーが言ってるのは主観で見たら喜劇で、うんうん、客観で見たら悲劇だっていうこと、
はいはいはいはい、
あの主観で見たら喜劇だって言ってて、 それって逆なんですよね、
うんうん、
でまあなんかそことか
すごいクローズアップ多いもんね
今回、うん、
まあ、タバコ吸ってるところとか結構多いけど、ま
あ、あとは主観的な映画ですからね、全部ジョーカーの視点で、
うん、そうなんだよね、
全体を俯瞰するラストショット以外もどれが現実でどれが
妄想なのか
はあえてぼかしてあるというか、
うん、そうだね、
まあ実際劇中で言及される部分もありますしね、
うんうん、
あのね、あの同じフロアに住んでるシングルマザーの人
との
関係と
か、うん、ザジービーツちゃんね、
まあはしごを外す展開がありますけど、
うん、そうだね、
でもあれは最初にあの最初にコメディ番組見てるところからそういう資質の人ですってい
う
示唆はあるから、
うんうん、ね、あのシームレスに妄想に移行できる人だから、
うん、
あれキングオブコメディって見ました？
あ、まだ見てないです
よ。そうなんだ、俺これジョーカー見た帰って家で見たんですよ、キングオブコメディ、うんうんうん、そしたらもう本当に同じシーンがいっぱいあって、
そうか、そうなんですね、見ないとな。
そうだね、この映画なんか結構全く同じやんみたいなシーン結構あって、まあタクシードライバー的なシーンももちろんあるんだけど、
うんうんうん、
あのシドニー・ルメットのネットワークっていう映画があって、それもシーンも結構使われてて、なんかそんなにオマージュしなくても、
うんうん、
なんかこの映画の強度がちゃんとしっかりしてるから、そんななんかかりそめのなんかもらってきたシークエンスとかやんなくていいのになってちょっと思ったは思ったけど、うん、まあでも好きなんだろうね、そういう映画が。
まあそうですね、
うん、
まあ親切なぐらいだと思うん
ですよね。そうね、あの笑ったシーンで言うと全然大したあの話じゃないんですけど、あのジョーカーの胸にあの花がついてて、これ歴代のジョーカーみんなそうなんですけど、その花からあのピュッと硫酸が出るっていう仕掛けがあるんですよ、
はい、
ジョーカーの武器として、
はいはい、
でそれ出てこないんですけど、最初のガキどもに追いかけられて、あの殴られてくたばってるあのアーサーの胸にやっぱ花がついて、そこから水がちょちょちょちょって出てるんですよ。特にそこによるわけじゃないんだけど、引きでそれちょっとね、ちょろちょろちょろって出てて、水でアシッドフラワー出てると思って。まだあの頃は多分あのジョーカーになってないから、
ね、
あのまあ子供を喜ばすためのネタなんでしょうけどね、彼的には。 それがちょっと出てきたからちょっと笑っちゃったけど、
僕はねキスされて、ね、呆然としてるおばあさんがね、
あれね
すごいたまらない、
あれもうデビあのレターマンショーじゃなくて、デニーロショーの中のね、
そうそう、とかあとは目の前でその抑圧的な同僚を刺し殺した後にドン引きしてる小人ショ
ーの店って
帰れないみたいな、鍵に届かないみたいな、もう
開けてもらっていいみたいな、
この場面でこんなブラックな笑いを
あれひどい、
どういう気持ちで見ればいいんだこの場面はって、
あの殺されちゃう、ランドールっていう、大道芸人の仲間、あれあのこの間見てた俺ビル・ヘイダー主演のバディっていうドラマに出てくるチェチェン人ギャングのボスで出てるんですよ。2つの設定だな。何て言ったか忘れたけどね。
あの人
いいんだよね。
あの人はね、お前結構悪いぞみたいな。
ね、なんで銃渡しちゃったんだろうね。
ご神用に持
っとけ。ご神用にね。
ご神用に持っとけって銃渡される。
やばいやつ渡しちゃダメ。
いやもうね、あの病院でね、銃がゴトンって出ると。
あボトンってね
やべえみたいな
子供にシーってやるんだけど、まあ見てる人が多すぎたっていうね。
でもなんか結構どのシーンで発砲するのか分かんなくてドキドキするみたいなのあったな。
確かに、
いやなんか こいつやっぱ危ないよな、
うん、
やばいからな、いつ撃つか分かんないしな。でもあの電車の中の発砲シークエンスとかも見せ方がうまいですよね、うん、やっぱ
一瞬何が起こったのか分かんないけど、あそういえば銃持ってるしねみたいな、ね、
なんかあの照明がバチバチバチってなって、
はいはい、
少しずつこう距離が近くなってって、
はいはいは
い、で撃つのか撃たないのかって、いや撃ったみたいな感じとかなんか見せ方が本当に綺麗だしうまいし、ためがすごい効いてて、
うんうん、あの時あのチンピラっていうかウォール街のなんか、うん、まあ、酔っ払い野郎が、
まああれですよ、金持ちですよ、
ね、金持ち
金持ちの嫌なやつらですよね。
あいつがあのシナトラのあの「Send in the Crowns」っていう曲を歌いながら近寄ってくるんですよ。でクラウンってピエロでしょ、
うん、
なんか今回挿入されてる曲が、うん、みんなあの笑顔とか、
うんうんうん、
ピエロとかクラウンとか、ね、フールとかが散りばめられてんだよね。
いやなんか銃関連でいくと、僕は最初にあのシングルマザーとエレベーターで一緒になるとか、
うんうんうん、
女の子連れてて、
ジャジビちゃんね、
でもそのこのエレベーターもうあれポンコツよねっつって、
はいはいはい、
ポーンって
あ頭に向かって発砲するアクションする、
ガンフィンガーでそのジェスチャーだけでやるところも、うんうん、こいつなんかあそこもなんか無駄にドキドキしたんですよね。ドキドキ、いやこいつなんか同じこと真似して本物の銃出すんじゃないかって思ったりとか、
はいはい、
いやなんか異様な緊張感があって、うん、
そうね、
まあ、信用できなさがねすごいずっと前編あるのが、
うん、
映画のサスペンスとして効いてる感じがしましたね。
ザジービーツちゃんさ、あのデッドプール2のドミノちゃんじゃん。
あ
で今度デッドプール3でさ、またドミノが出るとしたらさ、そっちのあんたはジョーカーに出てたよねとかって言われそうで怖くないデッドプールに。
あ
だから DC と、ね、マーベルに両方に出てる人って今そんな珍しくないけど、
うんうんうん、
絶対いじられるだろうなと思って。ザジビーツはね、あのドラマの話ばっかりで恐縮なんですけど、あのアトランタっていうラップのドラマにも出てて、
はいはいはい、ドナルド・グローバーのやつ、
ね、そうですそうです、ヒロ・ムライさんが監督してるやつ、
うんうんうん、
でアーカム・アサイラム最初に出てくる方の、自分の出生を調べに行ったところの黒人のおデブちゃん、あの、
うん、
檻の向こう側にいた、
あのファイル取られちゃう、
そうですそうです、あれあのブライアン・タイリー・ヘンリーっていう人で、あの人もアトランタで、
あ
ーペーパーボーイって役やってる人なんですけど、
あのあいつが一番優しかったな。
あ確かに、ね、
あのファイルの管理してる人が
なんか
取られそうだなって取られたけど
銃持ってるから、うん、いつなんか気に食わないやつで発砲するんじゃないかと思って怖いんですよね、
う
ん、
いや怖い、ああいうやつ銃持ったら怖い、
持っちゃダメ、
そうだな、まあ本当に全体的にね、うん、やっぱバットマンの前日談としてもすごいよくできてるとか、
うんうん、
バットマンの絡め方もすごい上手いですよ ね、
そうだね、
今までああいう視点であの両親の死を描いてるのはなかったんじゃないかな、
うん、でもダークナイトでも、まあ、あのお母さんのあのパールネックレスが チピチピチって取れてポンポンポンポンと落ちる、あの下りとかってなんか毎回やってない、うん、なんか
あれ多分原作の
原作のねカット小回りそのままなんですよね。
だからスーパーマン VS バットマンがものすごい忠実にやってるから、ザクシュナイダーがねそういうの好きなん
だから、あのロジーがもう引き絵で出た時点で、うん、あのシーンが出るぞっていうのは分かりますよね、うん、ブルースがね可愛いんだよね
ブルース、
今回のアルフレッドは結構屈強なおっさん。
ああそうか、あいつがアルフレッドなのか
でしょ一応まあでもまあ別に今回のこれがこの後続くわけじゃないから、
まあ、あいつが頭良くないだろうな、なんか開発できなそうだそう、ね、
開発はだって他の人がやってるんでしょ。
ああそうそうか、
なんかなんかもう一人いるでしょ確か。
そうだ、
あの007の Q みたいなやつが確かいるはず。
その役一つでいいだろうっていう、そうそうそうおじいさんが二人いるんだ
って。そう、いやあの一応ほら、アルフレッドはやっぱあの紅茶担当とかそういうところ心のケアの
方一番いらないじゃないですか。やっぱ一人で
いるだってブルース・ウェインって頭おかしいんだから、やっぱりああいうなんか理解のある人がいないとダメなんですよやっぱり。まああのダークナイトシリーズでは俺の大好きなマイケル・ケインが
それしてて、そうですね、マイケル・ケインでしたね。ダークナイトねテレビでやってましたよね。
あこれに先駆けて、あなるほど、
トリロジーの真ん中だけテレビでやるんじゃねえ。でも
そこしか面白いのないんだもん
おそんなことはないと思うな分かんないですけど、
この後ちょっと話そうかなと思ってるアドアストラのジェームズ・グレイ監督が昔撮った映画で「エヴァの告白」っていう映画があるんですけど、それにあのホワキン・フェニックスとあのグレン・フルシュラーっていうさっき の, あのランドール大道芸人、殺される大道芸人が2人で出てるんですよね。
ああそうなんだ、
全然関係ない、まあ、ホワキン・フェニックスの、
うん、
あの何でしょうねあの人のあのあれは、
いやーすごいっすよ。やっぱ今回で多分一番その演技託されてる部分結構多いじゃないですか、
まあ、ホワキンにお任せ、
そうだってどう演じるかじゃないと表現できない、特にあの笑ってんのか泣いてんのかわからないところとかは、うん、脚本には絶対ない部分、
うん、
そのまあもちろん笑ってんのか泣いてんのかわかんない表情って書くことは簡単だけど、うん、説得力あるように演じれるかどうかはまた別の問題だから、ね、あれをちゃんとなんていうんですかね、まああれすごい僕はあの感想とかで、
うん、
笑ってしまうって書いてる人がいるんですけど、あれは笑ってんのかどうかは明確にはわかんないと思ってるんですよ、うん、なんでかっていうと本来泣いてしまう場面で笑っちゃうように演出されてるところとかも結構あるから、
うん、
あれが笑顔なのか悲しんでるのかは、うん、そのファジーになってると
思う、はいはいはい、どっちとも受け取れるように、
どっちも受け取れるようになってると思うんですよね。だからなんかそれも含めてすごく演技が、うん、あの演技で語ってる部分とかはものすごくたくさんあるし、
ロールシャハテストみたいな演技ってい
う、ね、うん、まあある意味のポーカーフェイスでもあるわけだから、うん、
ジョーカーだけに
えそうなんでやっぱりホワキン・フェニックスの、うん、による部分はもちろん大きいですよね、
うん、なんかパンフレットでねホワキン・フェニックスのインタビューが載ってて、もうその内容がほとんどこの映画のもう全てを語ってるなと思ってて、うん、あのホワキンのインタビューで今回のジョーカーの大きな魅力は彼を定義づけるのがすごく難しいところだって言ってて、
うんうん、
で役について結論出さないようにいつもしてるんですって、うんうん、ホワキン自身が。そうするともう面白くなくなっちゃうから、うん、で今回は特に結論なんか出せないし、もし出てしまってたらそれは失敗なんだって言ってて、うん、で精神科医がこのアーサーっていうのはこういうタイプですねって判断できない人物にしたかった、
うんうん、
でもまさにそうだよね、だから今言ったみたいなことで、うんうん、どっちとも取れるし、うん、どっちとも取れないみたいな、
まあ一貫してない
ですね、曖昧さ、
うん、
でどこのタイミングでアーサーがジョーカーになったのかっていうことをすごい聞かれるんだって、
うんうん、
だけど、アーサーが変化した原因ってのは一つじゃなくて、ま
あそうですね、
あのそんなことは原因を一つに決めることっていうのは不可能で、
もちろん
彼の人生のことを全て知ってるわけじゃないし、そもそも彼は信用できない語り手だから、あの何が原因かなんて誰にもわからないと、うん、でむしろその人生に簡単な答えがないっていうことを描くためにこの映画があって、例えばアメコミだとそのピーター・パーカーがおじさん殺されてスパイダーマンになりましたっていう明確な理由が一つあるじゃないですか。で今回はそういうことはしたくなかったと、なぜなら人生ってのはそういうものだから。でその人生には道徳観とか倫理観が問われる 瞬間っていうのがいくつもあって、その時自分の信念を守ることで成功するかもしれないし失敗するかもしれないけど、そういうことを絶えず経験していくことの上に成り立ってるのが人生なんだっていうことを描きたかったって言って、うん、もうまさにそういう映画だなと思って
っていうか、それは別にジョーカーに限った話
ね、どの映画でも、ね、
誰にでも当てはまる話。そうそうそうそう、なんならそういう質問を知るあなたはじゃあいつからあなたになったんですかって言われて
そういうことなんだよね、
あの時ですって言えるんだったらそれはお前頭おかしいぞってこと
だから、生まれてから1秒ずつやってきたことが、
まあ複合的な ね、そういうこと、人間は多面的であるし、それが全部、
うん、
その矛盾も含めて、
そうだね、ただあのアーサーイコールジョーカーのことを肯定する映画では全然なくて、理解はできると、彼の憂鬱とか不満が、
うん、
けど彼の取った戦い方が到底受け入れられるものじゃなくて、で痛みは理解できるけどやり方は決して正当化できない、
うん、
で人間として尊ぶべき道徳を彼が良くしてくれない、世界が彼のことを良くしてくれないかって言って戦争を仕掛けるなんてとんでもないっていう立場だっていうことをインタビューで言ってたんだよね。
うん、まあだから物語の意義があるとも言いますからね、もちろんこれ映画だからね、言っとくけど、
うん、そうそうそう
言っとくけど、これを真似して何かやってしまうやつはね映画のせいにしちゃダメだよ。
そうそう、だから
映画が悪いんじゃないから
なんかツイッターでね、この勝手に名前出しちゃって申し訳ないけど、それこそ一代目担当のイラスト担当のあゆみさんいるじゃないですか、はい、シネマクティフの元イラスト担当のあゆみさん、
はい、
がツイッターで書いてたのが、はい、隣にいた人たちがそのジョーカーがなんかするシーンでなんか笑い転げてたらしくて、
はいはいはい、僕も見ましたそれ
で、映画の内容と考えるとすげえそれって怖いじゃないですか、
うん、怖いですね。
でもなんかニューヨークでも同じようなことあったみたいで、
うん、
その暴力シーンがあるたびに拍手喝采した男がいて、で劇場からなんか追い出されたらしいんだよね、その人、
うん、
でもなんかこの映画のテーマと相まって、なんかその人って何か表現しようとしてたのか、それとも単純に、まあ、インセルとかそのまあなんかオルタナ右翼みたいな人とかいるじゃないですか、なんかああいうちょっとヤバいやつなのか
でもなんか僕はそんななんか
そんなな
んかあゆみさんが出会った人たちは、
うん、
なんか集団っぽかったから、
うん、
単に頭の悪いやつだった
じゃん。ただね。だとしたら、
ただの映画館のマナーの悪いやつだった可能性が僕は。
それなら安心よ。
うん、
本気だったら怖いって。
いやまあそうですね、うん。難しいですけど。
だね。
そのジョーカー、でも僕は全然映画に対して共感するのは、
うんうん、
なんか別に映画だから。映画で留飲、まあ僕もそうですけど、この映画留飲下げちゃうところが怖さでもありますからね、うん、映画見てるときは楽しんでいいんじゃないですかって気もするけど、うん、
見終わってからたくさんいろんなことが、
うん、まあまあもちろん、
ね、心に浮かんできたりとかね、
まあそれこそホアキン・フェニックスが言うように、
うん、
これが正解とか正当化してしまうのはもちろん危ないけど、
う
ん、
そうだね、
その上でフィクションとしてその楽しませられてしまう部分がね、うんうん、この映画のよくできてるところだから、まあ、
うん、
どうなんですかね、 何で笑ったのかな
、ね、
うん、笑うしかないって感じ
だった。まあ、ホアキンの演技がちょっと踊るシーンがいくつかあるでしょ、
はい、
ホアキンがタバコ片手に持ってったりとかしながら、うん、あのダンスのなんかスローな優雅さみたいなあれがすごい、なんか他の役者だとどうなるんだろうとちょっと思ったんだけど、うん、アーサーの頃憂鬱そうに登ってた階段を、まあ、なんかブロンクスの階段らしいんだけど、あれをこうジョーカーになった後ゆっくりと踊りながら降りてくるシーンあるでしょ、うん、水たまりをピシャンってやりながら、うん、あの美しさって何なんでしょうかね、
うん、
って本当映画史に残るようなシーンだなと思って、
うんうん
うん、ロッキーであそこのフィラデルフィア記念館、
はい、
美術館博物館の前の階段をこう駆け下りるシーンあるじゃないですか、あれとこうなんていうの、真逆のイデオロギーで描く爽快なシーンっていうか、うん、なんかすごい悪意を感じるし、それでいてすごい上手いシーンでもありつつ、
うん、
で映像としてはすごく綺麗だしね、なんか描かれてることは絶望なんだろうけど、なんか希望があるかのように見えちゃうっていうか、
うん、でもまあそれは映画の意図としてはものすごく、うん、そのまあある意味でヒーロー誕生譚っていうか、まあ、ジョーカーを見に来てるわけですからね、みんな。
そうそう、
ジョーカーが出てきたところに語らせて感じるように描かれてるっていうのは、う まあもちろん映画としての快楽と内容の、
うん、そうね、
あれはまた違いますからね、
うん、
生理的にどうしても盛り上がっちゃう部分みたいなのは、
うんうん
うん、なんかうまく作られてるんじゃないかなって気はしますけど、
ホアキンのお母さんとホアキンの関係と、あとそのお母さんがもともと屋敷に勤めてて、
うんうんうん、
でその人との、まあ不義の子がホアキンじゃないですか。これ全然関係ないんですけど、ベルセルクっていう漫画読んでます？
読んでない、
読んでないね。それに出てくるセルピコっていうキャラクターがいるんですけど、それの境遇と全く同じなんですけど、うん、セルピコの方はもっとひどくて、そのお母さんが、ま、魔女審判にかけられて、で火炙りにされちゃうんですよ。でセルピコはそのお屋敷の方にもうこのことを秘密にするんだったらうちで雇うよって言って雇われてるんですよ、
うんうん、
つまりアーサーが、ウェイン家で雇われてるみたいなもんですね、使いとして。でも他言無用だからって、
うんうん、
言ったら殺すって言われて雇われてるんですよ。でそこに一人で暮らしてるお母さんが魔女のじゃないかって言って捕まるんですよ。でお屋敷にいるファルネーゼっていうセルピコの主の、
うん、
まあ義母妹姉なのかな、うん、にお前の手で火をつけなさいって言われるの、母親に。そうすることによってそのセルピコとそのお母さんとの関係が世間にバレると、その頭の魔女の子供を雇ってる家ってことになるからまずいってことで、うん、お前が火をつけることによって世間にその、
うん、
あの母親とお前は関係ないってことを知らしめろって言って、自分の手で火をつけさせられるんですよ、セルピコが、
うん、
それってアーサーよりもっとひどい状況じゃないですか、まあですね、今回のアーサーっていろんな映画とか物語で描かれるもっともっと不幸な人たちっていっぱいいるでしょ。まあ彼は確かにかわいそうだけど、もっと不幸な人っていっぱいいるじゃないですか。でもそのなんか程よい不幸感っていうか、なんか観客の心が引かないぐらいのまあありえるねっていう不幸感でとどめてるのもうまいなと思って。まあひどいですけどね、あれも、
うん、まあ全部こいつのせいか割とこいつの育てられた人間になってしまっているなみたいな感じが、うん、その
お母さんね、
うん、お母さん妄想癖のところ、ね、
そうそうそう、その辺もなんか
ゴリゴリだったっていう、
ベルセルクと同じだなと思って、うん、そっちのお母さんも結構エグいんですよ。
いやなんかこの映画で僕がすごくわーって思うのは、その何ですか、まあ分断、社会的な分断が進んでて、うん、富裕層とその貧困層みたいなのが分かれてて、本来助け合うべき貧困層がもうそれに疲弊しきっちゃってて、
うん、
それぞれ攻撃し合うようになってるみたいなところが、ね、まあ最初の バスの中の子供をあやしてたら構わないでくれって言われるところとか、
うん、心がねすさんできてて
とか、まあもちろんカウンセラーの人のとことかも、
うん、
別にあれってお互い事情があって、
うん、
事務的な対応しちゃってるだけだから、
カウンセラーの人もね、
そう、うん、別に落ち度というか、
うん、
仕事だからなみたいな、ね、でもなんかそういうのがどんどんどんどんお互いなんか、
うんうん、
その孤立してっちゃう理由になってるところとか、
あのシーンもうまいなと思ったのが、まあその緊縮財政で打ち切られちゃって、その福祉に、
うん、
払うお金がで、今日でこのセッションも終わりなのって精神科医の人が言って、でホアキンがマジで俺の薬どうなんのみたいな言うじゃないですか。でその精神科医の方が、私もこれで仕事ないんだけどねみたいなこと言うけど、お互いそこの相手の不幸に対して何も興味がないっていうか、うん、だからホアキンだって別に人に対して優しくそんなできてるわけじゃないよね。
そうですね、だからなんかそういうそもそも大きな分断があって、それによってさらにこう細かい分断が進んでちゃう感じとか、うんうん、まあすごく今っぽいですよね、
うん、
今もやっぱり本来つながらないといけないところが、
うん、
なんか結局主観的正義みたいなのが村社会化してる感じみたいな、うんうん、で全然インターネットができても村社会は残り続けてる感じとかって、
うん、
すごくなんかジョーカーの映画の中で描かれてることと近い空気だなって ね、気はしますね、うん、
いやなんか今日本でも外国でもなんかそういうインセル的な人が 起こす事件ってたくさんあるじゃないですか。この間の京都もそうだし、
うんうんうん、
まあ、相模原でもそういうことがあったし、うんうん、で外国でもノルウェーのウトヤ島で70人ぐらい死んだやつとか、
まあね、
アメリカでもね、シャールツビルってとこでなんか車でなんか人の中に突っ込んで殺しまくった、うんうん、そういうやつを生み出してる社会が手差し伸べなかったり、彼らがその内側にギリでとどまれるような試みを続けなかった時に、そういう暴力とか精神疾患とか貧困とか差別とかに押しつぶされちゃった人たちが時としてそういう彼らになると、うん、まあ世界中にいるアーサーになっちゃう。
まあそうですね、まあこの映画を見てて、まあ、自分もこうなってしまうかもしれないし、うん、自分のすぐ隣の人がこうなってしまうかもしれないし、うん、っていうところが一番なんかそのまあなんかその一部だぞっていう感覚になる部分で、うんうん、そこですよね。
そうなった時にはお前どうすんねんっていう、うん、
そうですね、やっぱそういう時にね、僕はまだなんか具体的にどうしようもないなって思ってちょっとうんって感じでしたね、
うん、
できることがねそんなにない気がするんですよね。
そうだね、思い相手のことを思うっていうことと、うん、あとはそれぞれみんなも自分で自分のことを肯定していけるっていうことが多分大事だと思う、うん、
まあ手を差し伸べるっていうのがね、うん、その
でもだから千円札あげたりとかするわけにいかないわけじゃない、
うん、うん、そうっすね、
うん、
そこがね、いやだからその本当はまず社会が変わっていかないといけないんですけど、うん、っていう、はい、じゃあどうしたらいいんですかねって言ってこういう風にみんなどうやんとしようとしになる、
目の前の仕事を一生懸命やりまし
ょう。あ、そうです、そう、うん、できることをやりましょうっていう。あと他人に思いやりを持って行動しろっていう。そう、ね、両親に従って行動しなさいっていう。
いやいや、やらない。進んでやる。
そう。
楽しい。
想像力を持って。
楽しんでやる。っていうとこですかね。
そうですね。うん、
すげえまとめになりました
けど。いいですか、こんな。
ひたすら暗いポッドキャスト。
すごい、ジョーカーを見て食らったっていうことだけ
伝
われば。
うん、そうですね。
まあ、見て見て、
はい、
見て人それぞれ考えればいいんじゃないですか。
そうですね、うん、ってところで、じゃあ今日はこのところにしましょうか、はい、じゃあもう一周ちょっと検索来てもらおうかと思ってます、
はい、
またじゃあ次も聞いていただければ、
はい、
どうもありがとうございました。
ありがとうございました。
ここまでお送りしたのは石山と
ケンスでした。
おやすみなさい。
おやすみなさい。